はい、というわけでですね、1ヶ月ぶりのまた登場でございますが、皆さん覚えてますか？グレートギタリウですよ。1ヶ月長いね、やっぱね。1ヶ月長いのはいいんだけどさ、すごいよ、やっぱ、この1ヶ月が。うちから出てないんだよ。ほとんど。今日久々の外出だからね。まあほらね、不要不急で出ちゃダメみたいな、出ないでとか言われてさ、すごいね。芸人がほら、軒並みみんな、うちで休んでんじゃん。ほいでさ、今、みんななんかさ、髭生やしてんだよ。みんな俺みたいな顔になってんだよね。はい、鼻毛とさ、顎と生やしてさ。でさ、あれ、ほら、あれじゃん。仕事復帰になるとさ、みんな多分合わせて剃ると思うんだよね。だからさ、俺もさ、そこに合わせて剃ってやろうかなと思ってさ、目立たないか。目立たないかなと思ってさ、合わせて剃ってさ、何気なく登場してやろうかなと思って。俺すごいんだよ、髭剃ると。顔の大きさがね、3倍ぐらいになるの。白玉みたいになんだよ、顔がさ。殿がね、2時間ぐらい笑ってたもん、ずっと1回だけ剃ったことあるんだけどさ。そう、こんなことがありながらね、ね、緊急事態を、しのいでおりますけども、今日はそんな話を織り交ぜながらね、やってみたいと思います。それでは、お付き合いください。グレートギタリウのお笑い音楽館。今日もね、軽快なリリトナーのテーマに乗せて、こんなギャップねえだろ、グレートギタリウとリリトナーって。俺、野口五郎さんにすげえ笑われたんだから。そうでもね、やっぱほら、軍団の中でさ、唯一の音楽やってた人なんてこう言われてるからね、ちょっとはさ、ミュージシャンっていうと、なんかおこがましいけどさ、その辺を出しながら、放送してみたいと思うんでございますけども。今日だからさ、困ってんだよ、話題がないんだよ。だって家から出てないから、どうしたらいいの？話すことないよ。ずっとうちにいてさ、新玉ねぎなんか料理したりとか、そんな話俺がしてどうするんだっていうさ、この間笑われたもん、伊藤聖子さんに、義大君のなんか放送ってなんか半径2メートルぐらいの世界観だねみたいな、いやだな、全然褒め言葉じゃないじゃんそれとか思ってさ。まあね、今日はだから、そんなとこも含めてね、もうちょっとね、半径5メートルぐらいの話を、したみたいと思いますんでね、一つ最後までね、お付き合いください。よろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
はい、ということですね、始まりましたけども、本当にさ、この1ヶ月さ、なんだろう。でもほらね、前も話したかもしれないけどさ、やっぱすごいね。人間の知恵っつうの、今なんていうの、そのリモートとかさ、なんていうの、自宅にいてさ、いろいろほら配信とかできんじゃん。あれでさ、なんかいろいろなんだか会議とか言ってさ、みんなでなんかより集まってさ、ネット使ってさ、なんかあれなんか飲み会とかやってんだよね。楽しいのかね。まあやっとしたいんだけどさ、自分家にいてさ、いろんな人がこう、見えててさ、飲んでんのはわかんだけどさ、俺もさ、だからだよ、ツイキャスとかね、やる けどさ、何がこう一番ネックかっていうとさ、あのさ、背景がやっぱ自分家なわけじゃん。あとさ、なんかさ、なかなかさ、こうスイッチが切り替わんないんだよね。オンにならないっていうかさ、そのテンションがさ、仕事の、なんだろう、ボルテージまで行かないで、なんか自分家だから、まあ、見慣れた風景だからさ。今日なんかちゃんとね、スタジオだからさ、気合入れていくぞとか、ちゃんとやる気スイッチ入るんだけどさ、自宅からだとダメだね。なんかこう、やっぱ自宅でもさ、こう、なんか背景がこう、スタジオらしくしたりとかさ、そういうのやらなきゃいけ、こう、気分がねえなとか思うんだけどさ、だからその、ね、なんだか、飲み会とかさ、リモートでいろいろやってさ、参加してくださいとか言ってさ、いろんなとこからさ、言われるんだよ。で、なんか、三つぐらい、なんか、契約じゃないけど、なんか、インストールさせられてさ、知らないうちに、なんか、今日夜8時からやりますんで、集まってくださいとか言ってさ、なんでそれとか思いながらさ。でさ、なんか、いいんだけどさ、なんだろう、これは、なんかこう、詳しい人に俺聞いてみたいんだけどさ、やってるうちにさ、どんどん、なんつうの、タイムラグっていうの、あれが出てくるんだよね。だからさ、なんかさ、映像と声がどんどん合わなくなってきてさ、しかもさ、俺だけなんかそんなこと言われんだよ、みんなに。4、5人でやってるとさ、なんかギデンさんの声だけなんか遅れてきますね、なんてさ、嫌だなとか、そう、人がなんかね、その、腹話術師みたいな、腹話術師とか言うな、そういうこと、声が遅れて聞こえますよとか、そうじゃねえわとか言いながらさ、でもそういうところでやってんだけどさ、なんだろう、まあね、なんかこう、外に出られなきゃさ、そういうもんが、やっぱ、まあ、流行りとかそういうもんじゃないね。それも必要不可欠で出てきてくるもんなんだろうけどさ。俺もさ、そのネットの配信でさ、ネタとかこう、たまにやるんだけど、やっぱさ、一番おっかないのはさ、反応がわかんないわけじゃん。聞いてる人のさ、やっぱ生の笑い声、ね、まあ、劇場とかさ、演芸場とかだとほら、ね、ネタやって笑ってくれればドーって受けてさ、それが相乗効果でこう やる方とさ、聞く側のこの、相乗効果でどんどんターボがかかってくんだけどさ、なんか、ネタやった後にシーンとしてると、その、なんだろう、向こう側では今、どういう状態な、まあ今も一緒だよ、よくかけたらさ、皆さんこれ面白いと思って聞いてくれてるのかなと思うんだけど、やっぱね、その、なんだろう、笑い声が聞こえないとさ、芸人って、結構不安なんだなっていうのはよく思うよね。そう、だからさ、うちの師匠もほらね、8年ぐらいでしょ、オンラインに日本ってやっててさ、あ、やっぱすごかったなと思うよ。でも、それはやっぱね、実際にさ、その頃はやっぱハガキなわけじゃない、レスポンスっていうのはさ、一周遅れてハガキが来るんだけど、やっぱさ、他のリスナーとは一桁違うぐらいのそのハガキの数、2000枚だからね、毎週。信じられないでしょ？ 2、3000枚来んだよ、ハガキが。いろんなコーナー目当てに。本当にさ、街で見かけたバカコーナーとかさ、そういう、ケイシー高峰コーナーとかさ、そういうのにさ、みんなやっぱさ、ハガキ送って、いや読まれたい一心でさ、送ってくるんだけどさ、なんつったって、俺も最初の頃そうだからね、素人の頃さ、まだハガキ職人っていう名前が、生まれる前のさ、必死になって送ってたよ、ビートたけしのオールナイトニッポンに。でも、俺、やっぱさ、自慢はさ、3枚読まれてんだよね。長い、オールナイトニッポンの歴史の中でさ。それはやっぱね、ちょっと誇りだしさ、1枚はさ、本になってんだよね。本になって、本に載ってんの。板橋区の鈴木正幸ってちゃんとさ、もうペンネームじゃ、お前、コテコテの本名じゃねえかってさ、だから、いや、あの頃さ、やっぱ、あれだよ、深夜放送で読まれるとさ、次の日も、学校でもスーパースターだったからさ、もうちゃんとみんなが聞いてるやつがわかるようにさ、本名で控えてさ、あ、お前すげえなとか、言われた時の方やってるさ、ねえ、そういうのでさ、越に行ってたんだけどさ、お前らの足立区コーナーとなってさ、お前らがそれぞれの、ね、駄菓子屋の話とかさ、 そういうのがあったら送ってこいっていうのがあってさ、一個だけ送ったのがさ、小学校の時にさ、ね、学校終わった後に遊んでるね、あの東板橋公園っていうのがあって、そこの横に駄菓子屋があったんだよ。その駄菓子屋で、ね、その頃さ、社会の、授業で、人工甘味料の、話を教わるわけ。要はさ、チクロとかさ、サッカリンとかさ、ね、そう、砂糖に代わる、そういう人工甘味料があって、今はわかんないよ。その当時ね、体に害があるとかいうのを言われてさ、それが社会問題になってるっていうのが、教わって、で、そのね、駄菓子屋で売ってるゼリーがあるんだけど、なんか変なさ、プラスチックのパイプに、ゼリーが詰まってて、それさ、口に当ててチュって吸う、一本5円ぐらいのやつなんだけどさ、それをさ、勝手に俺ら、チクロって名前で呼んでたの。チクロ、今日チクロ食おうぜとか言いながら、もうすごいんだよ。だって、緑色のその、寒天飲むとさ、舌が緑色のまま、ずっと、半日ぐらい舌が緑色とかさ、すごかったんだけど、それさ、チクロとか書いて、言ってさ、みんなで飲んでたら、そこのさ、駄菓子屋のおばさんが、その商品のところにさ、チクロって書いちゃったんだよ。チクロ5円ってさ。そしたらなんかさ、保健所からなんか来てさ、しばらくして行ったら、店がなくなってたからさ、で、なんか、そのおばさんがさ、なんか、二階がね、事務地だったらしいんだけど、俺ら行ったらさ、ガラッとなんか窓が開いてさ、お前らのせいだとか言って怒鳴られてさ、蜘蛛の子散らすように逃げた事件があったんだけどさ、そう、いや、東板橋公園、チクロ事件っていうのを、に書いて、オンライトに送ったら、お前らの足立区公園で採用されてさ、そう、本になったっていうね、ぜひね、幸せ丸10年っていうね、オールナイトニッポンの方にね、お前らの足立区コーナーってのがあってね、そこにね、私の作品が出てるんでね、よろしかったらね、読んでいただければと思うんでございますけど。そう、だから、ね、最近そういう意味でさ、深夜放送の、話をさ、いろんなところで聞かれることがあって。で、俺やっぱね、小学校6年の時にその深夜放送って聞き始めたんだよね。なんか親戚の、遊び人のおじさんがいてさ、トランジスタじゃない、ちょっとデカめのね、デカめのなんかラジオ、お前にこれやるよって言われてさ、それだ、当時あれだよ。ヘッドホンじゃないよ、イヤホンだよ。なんか、クリーム色の、すぐ耳くそ詰まっちゃうやつ。そういうの、イヤホンでさ、夜な夜な聞いててさ。で、今考えるとさ、TBS なんだよね。さ、これ知ってる人いるのかな、マリコ産業株式会社とかさ、さ、桂三枝のグリフリ20分とかさ、その辺を聞いてたんだよ、ずっと。それでさ、その時だよね。で、初めてさ、ズートルビって今言いそうになったけどさ、違うやつ、ビートルズだよ。ビートルズを聞いてさ、レッド・イット・ビートね、ゲット・バック感。だから今考えるとシングル版の AB 名なのかな？そう、それ2曲聞いてさ、まあもうすぐすね、シカゴってアメリカのバンドの方にすぐ行っちゃうんだけど、あれなんだけどさ。ほえで中学になって、本格的に深夜放送を聞き始めるわけよ。そうするとさ、今度ね、まあ TBS はパックインミュージックがあって、文化放送、セイヤングがあってさ、日本放送はオールナイトニッポンじゃん。で、オールナイトニッポンの前の12時半からの30分に、あれだよ、加瀬浩二さんのタムタムタイムと、あれだよ、葵くんと佐藤くんがあって、で、大石五郎さんのコッキーポップがあって、それから、その30分を経てからのオールナイトニッポンなんですね。それがなんかさ、もう完全なルーティンになってさ、中学時代は。でもやっぱあれだよね。ちょっと上の先輩からさ、こういう放送あんだぞとか言われてさ。ほんでパックインミね、ナッチャコパックとかさ、野沢那智さんと白石由美さんがやってたりとかさ、それの2部がね、林芳雄さんだったもんね。緑豚とか、アーブーブーとか言ってさ、聞いてたし。あとは山本幸太郎さんもパックインやってたしね。そう。あと、だから文化放送、セイヤングで言うと、あれだよね。さだまさしさんもやってたしさ。なぎらさんのも聞いてたよね。なぎらさんの面白かったよ。今週の兵庫コーナーとかってね。私をダメにした兵庫っていうのがあってさ。受験生シリーズ。私をダメにした標語。 あの、わからない問題は出ないと思えてこう、すごい、すごいよね。こんなの、こんなの受験生聞かされたらさ、あと、自分が苦しい時はライバルは寝てると思えとか、そういうのさ、夜中にやってんだよ、ずっとなぎらさんがさ、あの、飛び出すな、遠くに見えても車は硬いとかさ、そんなの中学生聞いてさ、たまんないよね、もうギラギラ笑って夜中にさ。で、あの頃さ、ほら、歯磨きの CM でさ、あの、リンゴを食べると歯が、あの、歯茎から血が出ませんかっていうのパロディがあってさ、あの、で、トウモロコシを食べると歯が増えた気がしませんかとかいうのを言われてさ、そういうのを見て、ゲラゲラ笑ってたんだけど、だからあの頃はさ、だからフォークソングを、や、ね、フォークの方が随分その、やられてさ、そこでやっぱ谷村さんのセイヤングを、あと、知り合うわけよ。知り合うとそう知るんだけどさ、谷村さんと、あの、コーナーがあって、そこね、バンバヒロミ、バンバさんが出ててさ。でも、これ、夢だったよね。天才、秀才、バカね。ああ、これ、もう何冊出たんだろうね、本ね。だ俺は、だ初めて書いたハガキっていうのは、やっぱ天才、秀才、バカだったような気がするね。ここにハガキを送って読まれたのが、初めてだったかなと思うんだけど。そう、それで、深夜放送ずっと聞くようになって、で、日本放送になるとさ、吉田拓郎さんとやってたもんね。拓郎さんがやっててさ、松山千春さんがやってて、で、いやでもね、中島みゆきさんのさ、だから歌と喋りのギャップあれはやっぱすごかったで、俺、これ本当に中島みゆきさんなのかなっていうぐらいの喋りの面白さだったからさ。俺でもう完全にのめり込んだ。毎日深夜放送だよね。だから毎日寝不足だよね。あの深夜放送聞いて学校行ってさ、学校でもう居眠りしてさ、で怒られてさ、ね、家帰ってきてさ、またもう深夜放送聞くっていう感じのがずっと続いてさ。でそんな中で、そう、日本放送でさ、タモリさんがやってたんだよ、オンライン日本。でさ、これ、継ぎはぎニュースってのやってて、NHK でさ、あの、一人のニュースね、アナウンサーの読むニュースがね、一週間分とかさ、それを、あの、テープで撮って、それを継ぎはぎにして、勝手にニュース作ってさ、それを送ってくるっていうのがあってさ、本当に、これね、あのね、YouTube でね、継ぎはぎニュースって探すと多分出てくると思うんだけど、これがね、まあね、俺がね、面白さ言ってもね、伝わんないと思うんだけど、これがね、本当に面白かったんだよ。でね、これね、あの、でもね、コーナーがね、短命なの。なぜかっていうとね、こう身内でね、あの、タムさんも怒ってたんだけど、身内でね、こうチクったやつがいるんだよ、あの、関係者に。こういうことやってますっていうのさ、それで、あっという間にその放送がなくなっちゃうんだけど。そう、だからね、それも、今もね、俺もだからその頃ね、テープ、何本かね、テープには取ってあるからね、今、実家もないからさ、多分どっか、あの、あれだよね、探せばさ、テープに、仮設テープに残ってるとは思うんだけどさ。で、それで、そんなずっとさ、あの、ね、その、TBS とさ、あの、文化放送、日本放送とか聞くんだけど、たまにね、そのさ、東海ラジオっていうの？ミッドナイト東海っていうのをやってて、それがさ、今12時半から始まるんだけど、夜中のね、それをさ、鶴瓶師匠がやってんだよ。面白くないわけないじゃん。深夜放送で鶴瓶師匠だからさ。で、それを、あの、聞き始めんだよ。もう、木曜日の夜だったと思うんだけど、そのね、あの、ジングルがあってさ、それで鶴瓶師匠が出てきてさ、もう本当面白いね、喋りが。当たり前だけど面白いんだよ。ほいでさ、いろんなコーナーがあったんだけど、あのね、たまによく、ね、よくあの、鶴瓶師匠が、あいうえお作文をさ、あの、お前ら送ってこいって言ってさ、今週は、あの、差し進せそうな、とか言ってさ、それで送ってこいよ、って言って、はがきで送ってきて読むんだけど、書きくけ子の時にさ、あの、鶴瓶師匠が例題を出したんですよ。これな、書きくけ子、こういうの、あの、あるから、お前ら考えて送ってくるんやで、つって、鶴瓶師匠が、あの、言ったのがさ、書きくけ子だよ。あいうえお作文さ、か。階段を登る。木。綺麗な女の人のスカートの中から。黒い。 毛、毛の生えたもんが、こ、コロンと落ちたって、これさ、俺、中学なんか高校の時にこれを夜中に聞かされて爆笑したの、多分。こうしたらさ、あの、お袋がさ、揺り起こしに来たもんね、夜中に。大丈夫かいって言いながらさ、それそうだよね。息子がさ、夜中に急に、あの、笑い出すんだもん、隣の部屋で。それは心配になって起こしに来るよ。それでさ、何やってんだ、何、それでさ、あの深夜放送聞いてるっていうのがバレて。何やってんだお前はって言ってさ、そんなの聞いてんじゃないよって言ってさ、分かったよって、分かったよって聞いながら、言いながらやめないんだけどさ。それで、それで日本放送で、あ、じゃあ、で、ね、そのミッドナイト東海、東海の、あの、鶴瓶師匠のかずっとラジオ聞くんだけど、これがさ、聞けなくなるんだよ。じゃあ、そう、それはそうだよね。その木曜日にさ、あの、ビートたけしのオールナイト日本が始まるからね。それでもう聞けなくなっちゃうんだけど。で、ビートたけしのオールナイト日本の前に、その木曜一部の DJ やってたのがさ、ダディたけちおさんなんだよ。知る人だし。ね、あの、知らない人はいないと、いないと思って喋ってる俺も、あれだけどさ、ね、ダディたけちおと東京ドボキャッツっていうバンドがあってさ、そこの、あれだよ、カルメンマキとウズの、あれだよ、作詞とかやってた人なんでしょ？もうそういう人なんだよ。そう。で、ダディたけちおさんが、オールナイトニッポンやってて、で、俺もほらね、あの、高校ぐらいから音楽かじり出したから、で、おとぼけやつ好きだったからさ、ダディさんが、あれだ、あの、何、パーソナリティやるんだと思ってさ、聞き出したんだけど、これ本当にマニアックなんだよ、あの、内容が。年代別クラプトンの引き分け音を聞き比べとかさ、俺子供心に誰聞いてんだろう俺とか思いながらやってたから、聞いてたからね。すげえなーと思って、すげえマニアックだなーっていうのを思ってやってたら、そのダディ竹千代さんのオールナイトニッポンに、ビートたけしさんが、あの、ゲストで出てきてさ、あの、あれだよ、その、ね、あの、なんでビートたけしさんが出てくるんだろうね、コマネチ評論家のたけとかいうのが出てきてさ、もう散々そのコーナーぐちゃにしてさ、で、帰ってくんだけど、気が付いたら次の週からパーソナリティが殿になってたんだよ、ね。だから、ダディさんがね、あのパーソナリティの最短記録をね、日本放送で作ったっていうのはあるんだけど。で、それからだよ。だからちょうどあれなのかな？お正月ぐらいの放送だったんだよね。あれだよね。一発目の、声出しがさ、元旦や餅で押し出す2年嘘で始まったオールナイト日本だからさ、もう今でも忘れないでも聞いたけどさ。そう、それでもう、そこですっかりその、ハマっちゃう。まあ、もともとね、高校時代から2ビート好きだったっていうのあるし、2ビートもずっと好きで、ね、その、殿が出る番組とかもずっと録音してさ、録音したりとか、録画したりとかしても見て、追っかけてるような、追っかけだったから、それはそうだけど、それでそのラジオっていう、新たなさ、その、ビートたけしさんの魅力にその、ぶち当たるわけだけども、だからやっぱさ、2ビートを好きになったっていう自分もあるんだけれども、そのビートたけしのオールナイトニッポンを聞いて、そのさ、ラジオをやるっていうのが、もう一つの自分の中での、その、なんて言うんだろうね、ステータスみたいなのがあってさ、いつかはこういうのやってみたいなっていうのを思いながらずっとこの世界にいたっていうのは、まあ、否めない事実ではあるんだけども、ね、なかなかこう、やらせてもらえるようなね、機会もなくてさ、でもね、あったんだよ、昔、その、オールナイトニッポンの中でさ、こう、軍団にコーナー持たして、まあ、短い時間だけどさ、1分とか3分とかでさ、みんなでこう、週替わりでやらせるなんていうのがあったんだけど、ね、やっぱりね、あんまりね、ダメだった。もう、壊滅的な、そりゃそうだよね。ビートたけしさんの、放送の内容とさ、比べられたらさ、どんなこと言ったってさ、面白いわけないんだよ、頑張ったってさ。それはそれでしょうがないんだけどさ。でも、もう完全なもう、打ち死に状態だよね。ほいでさ、どっかでやりたいね。まあね、そういうのにさ、まあ似たようなことはさ、結構いろいろとやらせてもらってきたんだけどさ、このね、一人でこのマイクの前で喋るっていうのがさ、どこかでこう、でもあの頃はやっぱさ、受けにやっぱね、高田文夫先生がいたっていうのはやっぱ大きいよね。 なんだろう、ツッコミとさ、ツッコミと、なんだろう、あの返しはさ、もう天下一品だよね。もう高田先生、もう、二度と出ないよ。あんなすごい、返しのできる人。でさ、これもさ、言ったかどうか忘れたけどさ、松村がよくね、高田先生のさ、真似するじゃん。さ、バウ、バウ、バウ、バウつってさ、手を叩くんだけど、あのバウ、バウは何だろうって一時こう話題になったの。でさ、俺なりにね、これはまあ高田先生にも聞いたわけじゃないけど、俺なりのこれ解釈なんだけど、あれはさ、バウ、バウじゃなくてさ、バの後は小さいつなんだよ。だからさ、バッ、バッ、バーなんだよね、本当に言うと。でさ、あのバっていうのは何かっていうと、殿が何か言ったときに、バカなこと言ってんじゃないよっていう、江戸っ子のツッコミなのね。バカ言ってんじゃないよ。何バカ、くだらなこと言ってんじゃないよ。バカなこと言ってないよ。なんだけど、江戸っ子だから、そんな長く言ってらんないの。バカなこと言ってんじゃないよ。で、そのバカなこと言ってんじゃないよが、バッ、バッ、小さいツになって、バンになったんだよ。で、俺は解釈してんだけど、でも、それは山口出身の、松村がやると、バウバウになっちゃうんだよ。だからなんか、いまいち人にこう伝わんねえなってなったんだけどさ、そう。で、これ一回ね、放送作家のさ、ベン紫に、俺はこういうふうに思うんだけどさ、ペンク的にどうなのって聞いてみたらさ、いや、多分松村さんはね、そんなに深く考えてないと思いますって言われて、あ、そうかなと思って、チェッとか思って思ったんだけどさ、ね、だからその辺ちょっとね、今度高田先生に会ってね、その辺のね、バウバウの、本当は、どの辺にあるんですかって聞いてみたいんだけどさ。ね、一番ショックなのはさ、覚えてねえよ、そんなことって言われ、一言で蹴り倒されるのが一番、だそうあんだよ。昔さ、感動したシーンがあってさ、今になってさ、お付き合いするようになってさ、すいませんって言ってさ、あの時のこのシーンはどんな感じだったんですかって聞いたらさ、覚えてねえよって言われるのが一番多いんだよ。件数的に。よ、俺、ノリオ師匠もそうだったしさ、ビートルジュースっていう面白い映画があってさ、日本語吹き替え版をね、ノリオ師匠がやってんだけど、俺それ見たことなくて、本編のさ、字幕版がさ、It's Showtime! って言ってんだけど、その時さ、ノリオ師匠は日本語で何て言ったんですかっていうのを、ひょうきん族やるようになってね、ノリオ師匠に会ってさ、松尾さんと二人で聞いてみたんだけどさ、覚えてへんわとか怒られてさ、あ、そうですか、すいませんでしたってさ、謝って帰ってきたんだけどさ、なんかね、覚えてて欲しいのかな、なんかね、がっかりなんだよね。うちの檀家さんもそうなんだよ。なんか昔の仕事を聞いてさ、この間もさ、Eテレのさ、テレビ本とガボンバンのバットってすげえいいのがあってさ、語りをうちの檀家さんがやってんでさ、ああ、で、あれ、あの時、それ収録とか、どんな雰囲気だったんですかって言ったらさ、覚えてないそんなのって言われてさ、なんだろう、うちの兄さんたちは、とか思うんだけど、それダメだよね。うちの、だからあれだもんね。今までやった仕事とかさ、覚えてるのさ、俺とラッシャー君ぐらいでさ、昔のことさ、覚えてる。誰も、だからさ、あれだよ、たまに北郷とかね、うちの我が手の北郷とかがさ、博士とかさ、昔の年表とかさ、知りたいことがあるとさ、必ず俺のとこ電話かかってくるんだもん。そう、軍団のなんかフラッシュメモリーとか言われて、USB とか言われて、やめろ、そんなのとか思いますさ。ねえ、だからね、年とともに記憶力は悪くなってきますけどもね、昔やった仕事ぐらいはね、覚えておきたいと思うんでございますけども。すいません、今週もまた、つらつら喋ってしまいました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピ ガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、今週も半径50センチぐらいの話だったのに笑われんだろうな、まだみんなにな。もうちょっとね、ダメだよ、グローバルな話しないとね。えもうダメ、もう近場でね、スマッシャー本当にすいません。あの来週こそはね、もう半径もう50メートル、50メートルも人生だっていうことなんですけどね。やっぱりね、自分の憧れた、方のね、憧れた世界のことをこう、なんかね、曲がりなりにもね、こう自分がやらせていただいてるっていうね、なんかそういう、嬉しさのあまりにね、つい興奮して喋ってしまいましたけども。ね、月一ですけどね、本当に、もう、私の今ね、もうライフワークといっても過言ではございませんけども。本当にね、まあ、わかんないですよ。いつ辞めるって言われるかわかんないんですけども、もう来なくていいですって言われるまではね、頑張って、やらせてもらおうと思ってるんですけどもね。まあ、いつまで、ネタが持つ、ネタが持つかって、これでも一応さ、芸歴36年だよ。36年でさ、月30分の放送、あわあわするんで、それダメだろうっていう話だからね。ちゃんとね、来週は。ね、じゃ構成もびっちりびっちり、もう台本書いてきてね、自分で台本書いてきてね、やってみて、嘘つけお前はなんて思ってね。というわけで今週もどうもお付き合いありがとうございました。我音楽館でございました。どうも。